大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。朝寒いと思ったら日中は暖かくなったり、昨日は一日底冷えがしたのに今日は暖かいっていうよりは暑いわねなんて、ここ何日か気温が乱高下していますけどね。今日土曜日はそれこそ12月とは思えないようなあったかい日になりそうだと予報が出ています。東京では20度を超えそうって言うんですからね。とっても来週クリスマスになるとは思えない陽気なのに、来週の月曜日からは一気に寒気がやってきて、日中の気温も5、6度で雪が降るかもしれないなんてね。一体どんな格好、どんな服を着たらいいのか毎日困ってるんですけども、あなたはいかがでしょうか。さて、困っていると言いますとね、以前何度かこの番組でもお話ししたことがあると思うんですけども、我が家には薪ストーブがありまして、もう30年以上住んでますからね、冬場の寒い日に外の空気がちょっと焦げ臭いかなと感じた時には、ご近所の皆さんも、ああ、大岩さん家で今日はストーブをつけてるなと知られてはいるんですけどもね。そんなわけで今年は春先から2軒ほどうちの庭の木を切ったんで、よろしかったら薪にしませんかというありがたい申し出をいただいていまして、レッドロビンとか山帽子とか松とかね、いろんな木をもらったんですよ。もうすでに気を使ってくれていて、ストーブに入るような30センチほどの長さに切ってくださってるのもあれば、長いまんまのは私がチェーンソーで適当なサイズに切ったりね、かなりの量になりまして、まあご存知の方も多いとは思うんですけども、薪っていうのはね、切ったばっかりで水分が抜けていないのはすぐ燃えませんから、まあ木の種類にもよりますけど、そうですね、最低1年ほどは乾かしてから薪として使うんですけどもね。そんなわけで今年はすでに薪をストックして置いておくスペースがなくなってしまいましてね、一昨年ぐらいに切ったもう完璧に乾いている薪を焚いて使いたいんですけどもね。いや、11月からここまでずっとこの冬は暖かいじゃないですか。ですから我が家ではまだ一回も火をつけていないんですよ。薪も全然減っていなくてね、ストックをしておく場所がなくなっているんです。いや、思い出すと早い年ならば11月の初め頃から薪ストーブをつけていたこともあったんですけども、そこでさっき喋ったような来週からの寒波の到来、いよいよ今シーズンも薪ストーブが稼働できそうかなと、この冬に限っては待ち遠しいんですけどもね。やっぱり信州の12月は例年通りの寒さがやってこないと、そんなところでも困ってしまうというお話でした。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、この時期の定番ソングの一つです。大滝詠一さんのさらばシベリア鉄道。今週の1曲目は1981年のビッグヒットアルバム A Long Vacation から大滝詠一さんのさらばシベリア鉄道でした。
蔵出しコレクション。
先ほど今週の1曲目に大滝詠一さんのさらばシベリア鉄道をかけましたけどね、12月の旅人よっていう歌詞が出てきますんで、年末のこの時期にはよく耳にする曲の一つですけども、私はそのフレーズを耳にするたびに、そういえば大滝さんが亡くなったのも12月の年の瀬だったなぁと思い出すんですよね。2013年の12月30日、65歳という若さでしたからね。今年は亡くなってちょうど10年になるんですね。私もその同じ年になったんだと思うと、長年のファンとしては感じるところもあります。さて、そこで今週のこのコーナーでは、1998年、大滝詠一さんがちょうど50歳の時にプロデュースを手掛けた女性歌手の曲を聴いてください。この番組では何度か取り上げていますけども、今 NHK でやっている朝ドラブギの女王笠置静子さんをモデルにしたブギウギでは、シュリちゃん演じるヒロインの福来スズ子が全幅の信頼を寄せている作曲家、あの草薙剛くんが演じているのは服部良一さんがモデルの羽鳥善一という役なんですけども、このところそのスズ子が羽鳥先生の家を訪ねて家族が登場するというシーンが何度かありましたよね。ドラマを見ている方はすぐお分かりだと思うんですけども、妻のマリさんと息子のカツオくん、はい、もちろんこのカツオっていうのは服部克久さんにあたるんですけどもね。 奥さんのマリさん役の女優さんって誰かに似てるようで似てないようでと感じる方は結構芸能界に詳しいと思うんですよね。彼女は市川美和子さんと言いまして、あのシンゴジラの時には頭の切れる女性科学者を演じていた市川美和子さんのお姉さんなんですよね。名前も一文字違いで市川美和子。1976年、昭和51年生まれですから妹の美加子さんよりは2つ年上です。2人ともスラッと背が高くて手足の長い体型をしていますけども、姉妹揃ってモデルとしてデビューしていまして、その後俳優に転じているんですね。まあ映画やドラマでは妹の美加子さんの方をよく見るんですけども、お姉さんの美和子さんは舞台などもやっていますし、25年ほど前にはフジテレビの子供向けの番組ポンキッキーズに出演していたこともあって、それが縁で歌手として CD も出しています。調べてみると妹の美加子さんの方は歌は歌っていないようですね。そのポンキッキーズに出ていた頃、同じフジテレビのドラマでキムタク松たか子コンビが大人気だったラブジェネレーションでは、市川美和子さんのポスターが映されるシーンが何度もあったんですけども、このドラマラブジェネレーション、略してラブジェネの主題歌は大滝詠一さんの幸せな結末が使われていたこともあって、ドラマのプロデューサーから、あのポスターの子を歌手デビューさせたいんだけどと大滝さんに話が持ち込まれたんだそうです。ちょっと低めの大滝さん好みのストレンジボイスの持ち主だったから引き受けたということなんですが、大滝さんが作曲アレンジとプロデュースを担当したのがこの曲でした。市川美和子さん当時22歳です。1枚だけ出したシングル CD の曲はポップスター。大滝詠一さんは好きな1950年代60年代のアメリカンポップスのイメージで作ったそうですけどもね、残念ながらヒットはしませんでした。今週の蔵出しは市川美和子さんが1998年に出したたった1枚だけのシングルの曲ポップスターでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は杉咲花主演の青春ミステリーと言ったらいいかな、孤独な若者群像を描いたいちこです。このタイトルのいちこっていうのは女の子の名前で、長野市須坂市の市という字に子供の子でいちこ、この映画の主人公です。あるきっかけで知り合ったいちこと恋人の吉典はすでに3年同棲生活を送っていました。水道工事の仕事から帰ってくる吉典と共に晩ご飯を食べることにほのかな幸せを感じていた市子でしたが、夏の終わり吉典は今度これを着て花火を見に行こうと市子に浴衣を買ってきてくれます。それと一緒に見せてくれたのは役所からもらってきた婚姻届、そろそろ結婚しないかという思わぬ形でのプロポーズに涙する市子。しかしその翌日、吉典が仕事に出ている間に市子はアパートの部屋から忽然といなくなってしまいます。なぜだ、どうしてなんだと途方に暮れる吉典は警察にも捜索願いを出す一方で、自らこれまで市子と関わりのあった人たちを訪ね歩いて彼女の行方を探します。そういえばこの3年の間、市子も自分も昔のことを話したりしたことがなかった、そう思い立った吉典は幼い頃からの市子の足跡を次々たどることで衝撃的な事実を知っていくことになります。市子の人生の歯車を狂わせた悲しい運命、名前を変えたり人を裏切ったり社会から逃れるように生きてきた市子、そんな過去のことが一つ一つ分かっていくことでいくつかの殺人事件との関わりが浮かび上がってくるのでした、というようなストーリーなんですけどもね。もともとの原作はこの映画の監督を務めている戸田明宏さんが自ら主催している劇団チーズシアターの舞台のために書いた脚本で、2015年にはいくつかの脚本賞も取っているんです。抗えない運命を受け入れていく痛ましいほどの市子の人生を演技派の杉咲花さんが熱く表現しています。かなり思いの入った演技でしたね。きっとそれを思い出したんでしょう。先週東京で行われた上映初日の舞台挨拶では監督からの言葉に思わず涙を流したそうですけどね、杉咲花さん。その市子を守り抜くという気持ちを淡々と演じている吉典には若葉達也、市子の母親には中村ゆりといった配役です。 自分ではどうにもできない運命や育った環境によって表面上は幸せに見えても孤独に耐えている若者って案外多いんだろうななんてことまで考えてしまう問題作です。今週ご紹介したのは杉咲花主演の新作いちこでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年も残すところほぼあと2週間。その2023年の大晦日、長野グランドシネマズの1階ロビーでカウントダウンイベントを開催します。その名も長野ハッピーニューイヤーイブ、略して NHE 紅白歌合戦2023。清水学さんやポカスカジャンの大久保信夫さんなど長野にゆかりのあるアーティストたちが結集して今年の締めくくりを盛り上げます。夜9時10分開場、9時半開演、入場は無料です。善光寺へ2年参りに向かわれる途中、ぜひお立ち寄りくださいね。さて長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい電話番号は 050-6875-0139、 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
いきなりですが、香港といえば1997年にイギリスから中国に返還されて以降、特にこの10年ほどは中国政府からの締め付けが強くなって民主化運動が激しくなったことなんかもニュースになりましたけどね。結局若者たちを中心に諦めムードが支配するようになってしまったようで、あの日本語ペラペラの女性活動家の周庭さんが先日カナダに永住を決めて一生香港には戻らないと発言したことが報道されていましたけども、それを耳にして今回香港のことを取り上げようと思ったんですけどもね。もうかつてのように面白い映画をたくさん作っていた自由な香港の空気は失われてしまったんでしょうね。ドラゴンシリーズのブルース・リーの時代からミスター・ブーのサム・ハン・キンポー、それにイケメンだったユン・ピョー、そしてジャッキー・チェンと日本でも人気のあったスターはたくさんいたんですけどもね。最近では香港映画自体日本で見る機会はほとんどなくなってしまいましたよね。その香港映画が今考えれば最後の輝きを見せたのが1990年代の半ばだったんじゃないでしょうか。その担い手はウォン・カーワイ監督でした。1994年にはトニー・レオンや金城武史、それに歌手でもあった女優のフェイ・ウォンを使った作品恋する惑星が、あのアメリカのタランティーノ監督も絶賛したほどの名作だと言われて世界的に有名になりましたしね。翌年95年も天使の涙という映画が話題になりました。さすがに香港は長い間イギリスの統治下にありましたから、文化的にも中国本土よりはるかに欧米の影響を受けていまして、特にウォン・カーワイ監督の映画には世界的なヒット曲が主題歌や挿入歌などにたくさん使われているんですね。以前このコーナーで恋する惑星を取り上げた時にかけたのがアイルランドのバンドクランベリーズのヒット曲ドリームスをフェイ・ウォンがカバーした夢中人という曲でしたけども、その次の作品天使の涙の挿入歌にはイギリスのコーラスグループフライング・ピケッツの1983年のヒット曲オンリー・ユーが使われています。オンリー・ユーっていうと私たち日本人がよく知っているのは1950年代の黒人コーラスグループプラターズのオンリーユーってやつとは全く別の曲でして、私本当のことを言いますと、これからかけるそのフライングピケッツというグループもオンリーユーという曲も全然知らなくて、10日ほど前だったかな、車に乗っている時たまたま NHK のラジオを聞いていたら流れてきましてね、一目惚れならぬ一耳惚れしちゃいました。その時に聞いていたラジオ番組ではこの曲がウォン・カーワイ監督の映画に使われていると喋っていまして、信号で止まった時に手帳にメモしたんですよ。家へ帰って探してみたらそれが見つかったんですよ。もともとはイギリスのテクノ系のユニットヤズーという二人組が1982年にヒットさせた曲で、それをコーラスが売りの5人組フライングピケッツが翌年83年にアカペラバージョンで出したところイギリスで大ヒットしたんだそうです。 当時首相だったあのサッチャーさんもお気に入りだったとか。ではその私が一耳惚れしたフライングピケッツのオンリーユーという曲、聞いてみてください。私が一回聴いて惚れてしまった曲、どんな風にお感じになりましたか？多分私の記憶では1983年に日本の洋楽のチャートには入っていなかったと思うんですけどもね。調べてみたんですけども、日本で発売されたかどうかもわかりませんでした。あなたも気に入ってくださったら幸いです。今週のタイムスリップムービーヒッツは1995年の香港映画天使の涙の挿入歌、イギリスのフライングピケッツの曲、オンリーユーでした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の新ドッキリガメラさんです。ペンネームの後ろがマイナス11まで来てたのはやめちゃったんですかね。先週はロバート・ブラウンに大岩さんの若き日の思い出があったとは知りませんでした。二日酔いの思い出ですけどね。大学生になった頃、天井がぐるぐる回るような酔い方をしたってのはそれが初めてだったという。私はウイスキーをコーラで割って大失敗しました。あ、これもありましたね。まあ、最近の学生世代が飲んでるかどうかは知りませんけども、当時はコーラ割りをコークハイと言ってまして、コーラの味と炭酸が強いもんですからね、ウイスキーの濃さがわからないんで、これも痛い目に何度か遭いました。今回はラジオネームからもお分かりいただけると思いますが、県立美術館の庵野秀明展を見てきた感想です。そう、もう11月の25日から始まっている庵野秀明展、来年の2月18日まで続きますけども、念のためお知らせしておきますと、水曜日が休館日、年末年始は12月27日から1月3日まで休館ですからね。その庵野秀明展に行ってきたドッキリガメラさんの感想、平日のお昼で空いていてゆっくり見られたんですが、丁寧に見ていったんで3時間かかりました。まあ興味のあるものをじっくりしっかり見てればそのくらいはかかるかもしれないな。一つの展覧会にかけた時間としてはこれまでの新記録です。この新記録の新もカタカナにしてるところがこだわりですね。それくらい興味深い内容でした。はじめに庵野監督が子供の頃に影響を受けた映画やテレビ番組、漫画の紹介があって、若い頃の自主制作映画からその後の誰でも知る最近の作品まで詳しく知ることができました。風の谷のナウシカや不思議の海のナディアなんかにも関わっていたんですね。そうそう、これは知ってました。一時的に社員だったのかアルバイトだったのかは知りませんけどもね、スタジオジブリで仕事をしていたことがあったっていうのはね、庵野秀明ヒストリーとしては知っていました。私も中学校時代に友達とカセットテープレコーダーでラジオドラマを作る真似事はしましたが、もし当時8ミリカメラを持っているような裕福な友達がいたら、この世界に入っていたかもしれません。かっこ笑い。上田城下町映画祭で見たシングルエイトという映画を思い出しましたね。高校生が8ミリで SF 特撮映画を作ろうっていう話だったんですけどもね、山崎隆監督もそうだし、みんな中学生か高校生の頃に8ミリフィルムから始まってっていうね、監督さん多いですもんね。新ドッキリガメラさんは最後に、そこでリクエストは不思議の海のナディアのオープニングテーマ、森川美穂さんのブルーウォーターがあればお願いします。以前インデックスのコーナー、森川美穂さんの3曲の時に入っていなくてリクエストすればよかったと後悔した思い出がありますとお書きですけども、あの NHK でやっていた不思議の海のナディアって劇場版の映画って作られていませんか？もしあるんであればタイムスリップムービーヒッツのコーナーでかけちゃいますけどもね、ちょっとその辺調べてみて教えてください。そうしたらリクエストかかりますよって条件つけてどうする。私も庵野秀明展、来月火曜日に長野へ来る用事ができましたんでね、ちょっと見に行ってこようかと思ってるんですけども、また行った後どんな風に感じたかご報告します。続いては長野市の猫道探検隊さんです。先週末 M ウェーブで開かれていたクリスマスマーケットに行ってきました。いろいろな雑貨工芸品のお店が出ていましたが、その中で信州大学の学生たちがグンティーを販売していました。知ってます知ってます。ちょっとおしゃれな軍手でグンティーって言うんですよね。学生自身でデザインした軍手グンティー、いろんな色とデザインがあって、何よりも寒すぎない今ぐらいの季節につけるのがちょうどいいんで毎年買っています。私は紫色の和風の柄、かみさんは犬の柄のグンティーを買いました。おろしたてはつけ心地もよく早速使っています。 まあ革とか毛糸の手袋とは違いますから、あくまで軍手なんでね。だからといってタイヤ交換したりするときに使ったんじゃもったいないですからね。売上金の一部はチビ軍ティーになって、毎年県内の小学校1年生に配られているそうです。年末少しはお役に立てたかな？そんな形でチャリティー的に売上の一部が回ってるんですね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の765@fm-zenkoji.co.jp。 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。インターネットで FM 善光寺と検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後2階のゲートを出たところの左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れておいてください。今週も善光寺下のヒデさんからのメッセージが入っていたんですけども、今週はちょっと時間の都合でエンディングに回しますんで、もうしばらくお待ちくださいませませ。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。もう先週から公開が始まっています。黒柳徹子さんがもう40年ほど前に自分の幼い頃をエッセイに書いて出した本、窓際のトットちゃんが初めて映画になりまして、アニメで公開されているんですけども、その主題歌はあいみょんが歌っています。すでにインターネットなんかでも話題なんですけども、フルコーラスでかけると6分半というメインのミュージックビデオの方は鳥取砂丘を中心に撮影されてるんですけども、きっとスタッフや関係者の間でもっと手軽に見られる短いのを作ろうよってことになったんでしょうね。先週あたりからインターネットでショートムービーというのが公開されているんですけども、そちらはあいみょんが諏訪湖のスワンボートに乗ったり富士見駅で撮影されていたりね、興味のある方は見てみてください。アニメ映画窓際のトットちゃんの主題歌、あいみょんのあのね。すいません、フルコーラス6分半かけてるとちょっと時間がなくなってしまうもんですから途中で失礼します。ただいま公開中のアニメ映画窓際のトットちゃんの主題歌、あいみょんの新曲あのねでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は14巡目の差です。これまで差は斉藤由紀、佐野元春、沢田研二に桜田淳子、西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子にサザンオールスターズ、さだまさしのソロにアニソンは佐々木勲、その後は坂井正明、相良直美、サーカスとずっと3曲ずつかけてきたんですけども、先週今回のことを予告した時にはね、さで始まる名前の3組3曲をやりますよと言っていたんですが、今週いろいろ選曲をしているうちにやっぱり坂本九さんは3曲かけることにしようと急に気が変わりまして、今回は九ちゃんの3曲を聴いていただくことにします。いろいろ調べているうちに昭和30年代40年代のテレビ創世期に放送の世界に大きな貢献をしてくれた人だったし、ヒット曲もたくさんあるし、上を向いて歩こうは世界的なヒットになった日本の曲第1号ですしね。その上やっぱり私の子供の頃の人気者でしたからね。そう思うと3曲かけないのは失礼に当たると感じまして、坂本九さん1941年、昭和16年の12月10日、神奈川県の川崎市生まれです。生きていらっしゃれば先日82歳のお誕生日だったんですね。本名は数字の9と書いて久しと読ませます。昭和30年代の初め、高校に入った頃からエルビス・プレスリーに憧れるようになって、ロカビリーのバンドのいわゆる坊や楽器運びなんかを手伝ったりして音楽に浸り始めます。初めて人前で歌を歌ったのは立川のアメリカ軍基地のステージだそうで、曲はプレスリーのハウンドドッグだったとか。1958年、昭和33年にはロカビリーバンドのボーカルとして日劇のウエスタンカーニバルに出演しちゃいまして新人賞を獲得しています。 その後水原ひろしや石川進などメインのボーカルを変えていたのが人気だったダニー飯田とパラダイスキングのボーカルを務めるようになって、初めてキューちゃんがメインのデビューレコードを出すんですが、大きなヒットはありませんでした。そんな折、永六輔中村八大コンビの作詞作曲で坂本九ソロのデビュー曲として、あの上を向いて歩こうが発売されます。その年の春、1961年昭和36年の4月から NHK で始まっていたバラエティ番組夢で会いましょうというのがあったんですけども、番組の構成が A さんで音楽は中村さんが担当するという人気番組だったんですが、その10月の今月の歌に取り上げられた上を向いて歩こうは爆発的な人気になって、レコードは30万枚売れました。坂本九さんの1曲目はこれを抜きには考えられませんね。上を向いて歩こう。今週の1曲目は口笛も本人のアドリブで吹いていたそうです。坂本九さんの上を向いて歩こうでした。この曲で紅白歌合戦にも初出場した坂本九さん、当時まだ20歳でした、ご存知の方も多いと思うんですけども、その後アメリカのビルボードのチャートでもすき焼きっていうタイトルで1位に輝いた歴史に残る一曲なんですね。しかも全世界では1200万枚も売れたと言われていますけども、古い時代ですから正確な数字ははっきりわからないようです。また21世紀に入ってからの話題としては、2011年の東日本大震災の時には東北の人たちに愛された復興ソングの一つでしたし、2021年の東京オリンピックの閉会式では東京スカパラダイスオーケストラがこの曲を生演奏しています。上を向いて歩こうの大ヒットによって、もちろん歌って自分で司会もしてコントもやったりというマルチタレントぶりを発揮し始めた Q ちゃんですが、出すレコードも次々と見上げてごらん夜の星を、幸せなら手を叩こう、レッツキッス、友達などなど次々とヒットしました。そんな一連のヒットの中で21世紀に入ってからスポットライトを浴びた曲があります。2001年に缶コーヒーの CM でウルフルズがカバーしたのが、作詞青島幸男、作曲は中村八大、もちろんこれが元歌です。坂本九さんの明日があるさ。今週のインデックス、坂本九さんの2曲目は明日があるさでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は14巡目のさ、坂本九さんの3曲をお送りしています。1970年代に入ってヤマハの世界歌謡祭とか NHK の歌は友達なんていう番組の司会などが仕事の中心になってきた頃、夕方6時台に NHK が放送していた子供向け人形劇の新八犬伝のナレーションと主題歌を担当しています。インデックスの3曲目はそのエンディングテーマを聞いてください。坂本九さん、夕焼けの空。今週のインデックス、坂本九さんの最後の曲は1973年の4月から丸2年放送された NHK の人形劇新八犬伝のエンディングテーマだった夕焼けの空でした。私も高校生でしたけども、部活がない日は早めに帰ってこれ必ず見てましたね。最高視聴率は 20% ほどいったそうです。人形師の辻村寿三郎さんが世の中に知られたのもこの新八犬伝のおかげだったですね。坂本九さん、多くの方はご存知のように1985年昭和60年のあの日航機墜落事故によって43歳で亡くなるまで、その知名度を生かして歩みの箱の運動やいろんなチャリティー事業などに関わっていることが分かりましてね、そういうところは本当に頭が下がる思いです。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は坂本九さんの3曲を聴いていただきました。ということで、来週は死に行きます。死はこれまで CCB 少年隊、シモンズに小野真世、島倉千代子、ジューシーフルーツ、渋垣隊に椎名恵美、9巡目は死で始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、将軍、シュガー、シモン、マサトと、その後はまた3曲に戻りまして、白井貴子、ジュディ・ヨング、島崎ゆり、そして前回13巡目は再び3組3曲でシーナ・アンザ・ロケッツ、ジョー・山中、渋谷・鉄平とかけたんですけどもね、来週も死で始まる名前の歌手やグループの3組3曲でいきます。 グループサウンズでタイガース以外の猫科の動物の名前のグループありましたよね。1980年代にビールの CM に使われてリバイバルヒットをした。80年代はこの間も話題にしました林哲司さんが作った杉山清隆さんやカルロス俊樹さんの妹分と称する女性がボーカルをやっていたバンドとかね。そんなヒントを聞いて何かひらめくものを感じた方はメッセージやリクエストを送ってくださいね。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずは長野市のハージ・ジョリソンさんです。ひゃーすみません、特別番組はお正月でしたね。もう年を取ってくると年末なのか年始なのかごっちゃになってしまって…言い訳ですが、いや良いお年をっていうのと明けましておめでとうございますは雰囲気が違うじゃないですかね。このところ何年も私が担当させてもらってます FM 善光寺のお正月特番、来年の元日1月1日もやりますんで、2時から4時までの2時間というのが決まりましたんでね。じゃあ BGM に琴の音なんかキンコロカンコロと入れとけば、あ、初春ね、新春ね、そういうイメージがもっと強くなるでしょうか。スタッフとちょっと検討してみます。そして最後はちょっとさっき予告しました善光寺下のおひでさんです。町のリクエストに答えていただくために検索していただいて感謝感謝です。実はさっきこのスタジオへ入ってくる前お会いしましてね、高石智也とナターシャセブンの町という曲なんですけども、あちこちのライブラリー探しても見つからないんでね、見つかったら必ず書けますよっていう話を直接お話もしたんですけども、気長に番組を聞き続けますんでどうぞよろしくといただきました。今日はメッセージの投稿だけですが、次回はコスタコーヒーを飲みながらチョコレート映画のウォンカとチョコレート工場の始まりを見ます。そうそう、ちょうど今やってますからね。またグラシネまで気軽に足を運んでくださいね。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。来週はクリスマスも近い土曜日ですけども、またそれまでさようなら。